ービーとお心理研究所。
ちょっともう春来てるの来てないの、どっちなの。バービーです。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、3月のパートナーを紹介するよ。この方です。
ペコです。
再びゆかりなさん、
ただいまです。
もう最近のさ、はい、ニュース天気予報私の大嫌いな言葉ばかりが並んでいるんだけど、私の大嫌いな言葉、寒暖差。
寒暖差、
寒暖差も最近嫌い。もう
なんか、私も嫌い。
ずっとどっちだか分かんない。
いや本当にそう、
額汗かいてて足もっと冷たいみたいな
冷えてる
そう、どうしたらいいの服とか。これ
いや本当そうですよ ねどっちでも、もう寒いやったら寒い、暑いやったら寒い、もう暑い、どっちでもいいからどっちかにしてって感じですよ ね本当に。
そうなんですよ。もう肌着もどういう暑さの肌着を着ればいいんだか分かる。肌着そう、ババシャツのことね。ババシャツをどれぐらいの暑さのものにするっていうところで、もう今日は薄手の、
薄手のババシャツですか。
ババシャツにしてるけどペコちゃんは今日は、
はい、
ジージャンって言っていいの。
ジージャンですね。
ジージャン、
はい、ジージャン
ジージャンでいいんです。
ジージャンでやってます。ジージャンで、はい、
よかった。
でも中も私はヒートテックもうやめました。
あ、
やめてい
ける。
いけますね。
おお、寒くないんだ。
私あんまなんかもうあの、気持ちで乗り切るタイプなんで寒いと思ったら寒い、暑いと思ったら暑いと思ってるから。
あ、そうなのね。
寒い時も暑いな暑いなって思いながら歩けば、
なんか自律神経までコントロールできるタイプ
なんだ。できますできます。
かっこいい、いいですねちょっと、はい、私今日はなぜかあの出がけに夫が急にコーディネート考えてあげるって言われて、言ってくれて、なんか急にいつもは着ないようなファッションで
今日思ったんです。何か
なんかちょっと違う、
すごいちょっとなんかイケイケですよね。
そうなんですよ。なんていうのこれ、昔だったら B ガールっていうのかな。
B ガール、懐かしいやばい、
懐かしいよね B ガール。私の中では B ガールで止まってるんだけどなんかね、ちょっとあの蛍光のピンクのカシャカシャに、ね、クレヨンしんちゃんのロンティを合わせて。
あー、これクレヨンしん、あー、そう本当だ。
そう、え、私これ大丈夫、なんかあの権利とか大丈夫って聞いたんだけど島村で買ったのね。
あ、ちゃんとしてる
大丈夫、島村権利取ってるからとか言って。
すごい。
そうなんですよ。
そしてあの首元には大きな大きなゾウさんが、
ゾウさんのネックレス、はい、ちょっと安い音がする。
音でなんか想像つきますね。どんな
の、ね、なんかなんでこんな感じなのみたいな聞いたら、今日はあの大谷翔平さんの奥さんがスポーティーだったから、はいかなちゃん、私かなちゃんね、
はい、
かなちゃんもスポーティーで行こうっていうテーマらしいんです。
大谷夫妻に憧れて、
憧れたことらしいんだよね。結果こういうことになっちゃったんだけど、
お似合いです、
ね、ありがとうございます
かわいい、
ね、奥さん出たね、写真
ね、なんかたまたまさっきちょうど見てました。
いや、公式から出たのがすがすがしい。私はもうこのなんていうの、パパラッチ的なさ、なそう、なんか週刊誌とかさ、
そうです、ね、
変なパパラッチみたいなんじゃなくて、もう公式からドーンとちゃんとなんかこう寄り添ってるのとかもいて、よかったと思っちゃったの。すがすがしい、
ね、本当ですよね。
本当もうこれ以上追うのやめましょう、みんなで
本当に
ここで潔く引きたい、
うん、いや本当もう満足ですよね。
そうそうそうそう、
もうこんなもう見せていただいて、拝見させていただいてしまって、
お目にかかれるなんてもう思ってないから。
そう、本当にそう、そうです。
ずっと見れないと思ってたから、
本当にそう、
気にはいったなとは言ったけどねだけどそんななんか無理やり見せてなんていうのもおこがましいかなって思ってたけど、公式でドーンと出てくれたからね、よかったなーなんて思って、は
い、これ以上に求めちゃいけない、何も。
そうよね、うん、
もう末永くお幸せにです
ね本当にもう、ね、本当に、うん、本当によかった。あちらはね本当にあのなんとか黒で、
そうですね、
黒で統一された、はい、スポーティーさでしたけど
バビさんは、
私はもう蛍光ピンク、
蛍光ピンクで、あの黄色のあのシャカシャカアウターを着られてましたよね。
そうそうそうそう。
で頭にはあのシルバーのシュシュがついてて、首元は大きなゴールドで、で耳にはイエローのフープピアス
絶対無理、大谷翔平さんの奥さん絶対無理、私全然ならない。
バービーさんのご主人の中の、あの、うん、もうあの そうだね、バービーさんバージョンで
アスリートの妻ってこんな感じでしょっていうのがあの今日私がこうコーディネートされたテーマらしいです。
もう最高です、うん、
でも家出るとき爆笑してたけどね。
ちょっと
笑ってたえこのまま行くんだけどと思ったけどいや、まあ、そのまま着てきました。
かわいい、う
ん、でもあの何寒暖差の中ではシャカシャカってすごい便利よね、は
い、いや便利ですね。
ウエンドブレーカーっていう。
ウエンドブレーカー
言わない今言わない。
でもそうですよね、
ウエンドブレーカー、ウエンドブレーカーって
正式名称
すごいよね、こう風を通さなくて薄手で。
そうですね、春にはもう持ってこいの。
そうだからよかったな、今日は寒暖差もしのげるかなと思って前向きに来ております。
ナイススタイリングです、
ね、そっか。でもペコちゃんはあれだね、なんかこうワードローブ、
ワードロープ
ロードワープ
ワードローブ、
ワードローブ
って何ですか。
あのなんかこう日々のコーディネートを回す服たちみたいなのが決まってるとやっぱパズルで合わせやすいよね、
う
ん、そういうのね。
そうですね、もう私結構あの本当にすっごいお洋服持ってるって思われがちなんですけど、
うんうんうん、
もう割とすっきりしてるんですよ。だからもうそっからもうそう着たいのがはっきりしてるから、うん、本当もうパズルみたいにやるだけですね。
わー羨ましいよ
本当に。で気に入ってるやつをずっと着ちゃう、う
ん、あいいね。
この私実は前回と一緒のお洋服で着ちゃったんですよ今日も、
デ
ニムセットアップ。
あそうなんだ。
前回と同じんで着ちゃったんですけど、
それ
も気に入ったのをずっと着ちゃいます私。
いやそれがいいよね、うん、そうなりたい私もずっとずっとなんかこんなだけど、私だってミニマリストのインスタ
ミニマリスト
ずっと見て憧れてはいるんだけどね、うん、こうすっきりとしたクローゼットに憧れてんだけどね、は
い、
なかなか
いっぱいありますか。それは
言いたくもない
認めたくもない、
うん、認めたくない本当にね。あのでもリスナー研究員さん多分お気づきなんだと思うけど、うん、今本当に足の踏み場もないという感じになっております。
でも一回なっちゃったらもう引き返せないですよね、うん、その足の踏み場ないという空間から。
そうなんだ
よね。ちなみに、うん、あの前回のお話ししたあのお洋服脱ぐ問題はどうなっていましたか。
それが
気になる
進展がありまして、進展っていうか、はい、新事実、
新事実。
あの後帰ってから、はい、どういう風に思ってたの私が、
うんうん、
パンツ、もも引き、パンツ、はい、一気に脱いでることどう思ってたの、うん、って言ったら、はい、いつも注意してたじゃんって私聞いてなかっただけだったの
ちょっと
聞いてなくて、誰が直すと思ってんのって言ったの、聞いてなかったのって言われちゃって、
やっぱり言ってたんだ
言ってたみたいで、本当にあの謝罪いたします私は本当にあの夫にやらせてしまっていました。あれから気をつけるようになったんだけど、まあ、うん、あのたまにこうやっちゃって、
まあ、そのまんま
あの
いっぺんに脱いじゃって、これはってこう持ってこれは何ってやられるように、
お母さんのような、
はい、なりました。
あでもよかったっ、うん、一歩前進、
一歩前進、そうだね一歩前進だね。まあ出たあなたとの服は畳まない感じにはまだなってるんですけど、
それはでもね、もうどうせ着るからいいですね、
うん、ねちょっとねこんな風な大人にならないようにね、はい、みんなダメだね、私が言ったらダメだよねこんなのすみません、ごめんなさい、皆さん本当にやってくれてる方たちが多いと思うんだけど、いつも感謝しております、うん、
感謝
してます
Amazon Music Presents バービーとお心理研究所。
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員、いろんな経験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム、毎週火曜日10時には Amazon Music 限定でさらにディープなはみ出しトークのポッドキャスト配信中。 Amazon Music Presents バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
ペコです。
それでは早速今夜のメッセージテーマ紹介します、
はい、
私が覚悟を決めた瞬間。
お
まさに今の私で言うと、はい、一枚一枚脱ぐと覚悟を決めるかどうか 決めます。
決めてくださいお願いします。決めるかどうか迷わないでください
そうだね、そこは決めなきゃなんだ。決めます、
はい、
というような感じで、はい、こういろいろ覚悟を決める瞬間あるよね、うん、出産とか出産結婚とか出産とか、はい、進学状況、独立、引っ越し、別れ、ちょっといろいろと春だし、覚悟を決める瞬間、はい、いろいろと差し迫ってるんじゃないでしょうか。
そうですね、
ペコちゃん、そこのマイライフ、
はい、ありがとうございます、
の中でもやっぱり覚悟って言葉がたくさん出てきて、はい、
そうですね、
覚悟の女なんだな、
覚悟の女
なんかもう
暑苦しい女って感じですね、うん、なんか覚悟の女って聞くと
要所要所でやっぱたくさん出てくるから、はい、
そうですね、
決めたらやるぞっていう感じ、はい、
そうですね、いつも私はもう結構本当腹くくってやるぞって感じなので、だからもう私もやってしまっても戻れないんだから、もう進むしかないやんっていう、
お
なんかもうあの
退路を断つんだ、なんかもう逃げ道
そうですね、もう進むしかないっていうマインドです、もう365日。
そっか、そう、でもさ決めちゃったらやんなきゃいけないじゃん
それが覚悟っていう、
それが覚悟、うん、そうか、難しいよね覚悟ってね。
でも覚悟決め、もう覚悟決めてそれができた時の自分に対してのもう、なんて言うんだろう、なんかちょっと本当帰国子女みたいで申し訳ないんですけど、なんかもう I'm proud of myself っていう感じわかります、
いいね、いいね、
帰国子女でも何でもないんですけど、それしか出てこなかった、そのそれ
かっこいい、
もうそれを唱えまくってやれば、バービーさんも毎日きっとお洋服を一枚一枚脱げるの
そうだよね、
そう、今日できたら I'm proud of myself
言えるかな私
で次の日もできたら I'm proud of myself って、もうそれの積み重ねですよ
そうだね、そしたらなんか、うん、ちょっと自信がつくよね。
そうです、
トータルで、
そう、それが1週間毎日別々で脱げた、うん、I'm proud of myself っていう、もうそれで次1ヶ月みたいな、もうどんどんそれでもあっという間にねそうなんです
そうだね、ちょっと、はい、いやいけるようにする、まず今日言いたい、
うん、言ってみて、
今夜言いたい、
はい、
うん、
もう言ってください
今夜言いたいって言えよって感じやね、もうね、脱いで言えよって話なんだけど、そうなんですよね、覚悟を決める瞬間怖くもあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、覚悟の女に学ぶことが多いですちょっとリスナー研究員さんがねすごい送ってくださったみたいなので、早速ちょっと読んでいきますね、
はい、
リスナー研究員の玉尾さん、私が覚悟を決めた時、それは大学での状況です。奈良の片田舎の平凡な女子高生だった私は、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが大好きでした。レギュラー番組全部録画してファンレターも送って、うっちゃんと本気で結婚したいと思っていた18歳でした。当時うっちゃんは36歳ぐらい。うっちゃんが何かのインタビューで、一目惚れはしない、だんだん仲良くなって好きになるタイプですと言ってるのを読んで、これは東京のテレビ局で働くしかないと決意。みんなが関西の大学に進む中、私はこの夢を掲げて東京の大学に無事に合格&進学し、上京生活が始まったのでした。うっちゃんと結婚はできなかったけれど、上京してからの人生はとっても楽しく幸せで、あの時覚悟を決めてよかったなとしみじみ思います。
素晴らしい、
パパパパ素晴らしい、
すごい、わ、いいですねこのストーリー、
ね、うっちゃんってみんなを動かしてるんだねすごいよ、
ね、本当ですね。
ちゃんと一目惚れはしないを、
うん、
あの自分の中に受け入れて、うんうん、少しずつ好きになってもらおうって思ったってことよね。
もう本当すごい、でももうすごい、そのやっぱ誰かを好きになって、そのどうやったらこの人の目に、ね、視界に入れるかっていう、その動機からでも人生がこう大きく変わるのがすごい素敵ですね。
ねえ、
本当に
そういう好きな気持ちの原動力で覚悟を決めるって、うん、あんま経験として、
え、
好きな気持ち、あんまない、
ないですか、
ないかもしれない、なんか好きでってことだよね今2回言っただけなんだけど
改めて好きでってことですね。
好きでって覚悟か、
うん、なんか好きにもいっぱいあるけど、でもなんか もちろん恋愛の好きもそうだけど、うん、私はなんかやっぱお洋服が好きで、
あ、そっか、
っていうので覚悟決めるとかはありましたね、私は。
ああ、うん、そうですね、そっか、うん、状況の時はさ、もう覚悟一人で決めた？
私はでも状況に関しては覚悟も何も、うん、もう行くのが当たり前って思ってました、う
ん、ああ、そっか、
そう、もう行く以外に何にも考えられないし、だからお母さんとかに、うん、お母さん私状況したいのとか言ったこともないですね、うんうん、もう当たり前かのように状況するって思ってました、
うん、ファッションだぜっていう、
そうです、もう原宿に行きたいっていう、それだけで、
お
お、そう状況しました。え、バービーさんは芸人さんになるために状況？
いや、私も大学で状況してるんだけど、その時はインド哲学科ってとこに入ったのね。
そんな時からもうインドがお好きなんですか？そうなんですね。
だからそういうので言うとインドとなんか生と死みたいなのが好きでは
いはいはい、
それで
ブッダとか、
あ、そうそうそう、うん、それは好きで動かされたものかもしれない。
あ、確かに、うん、本当です ね、一緒だ。
でも
そしたらこの方と
行く時友達と一緒に行きたくて、うん、友達も一緒に上京しようって説得するのがすごく大変だった、うん、覚悟がっていうか、
あ、
友達が全然覚悟決まんなかったから、うん、あの2人で傘を立てて、はい、倒れた方がイエスだったら上京する、ノー、日本に倒れたら行かないってやろうって言って、うん、田んぼのあぜ道かなんかわかんないけど田舎だからね、そこら辺で傘縦に持って手離してパーンって、はい、で、あの最初からイエスかノーか吐いといて、はい、ちゃんとイエスの方に転がったから、もうじゃ決めようって言って、
すごい、え、それバービーさんが話したんですか？
そうそうそうそう、
ちょっとイエスの方に倒そうとかってしちゃいません？絶対私だったらしちゃうもん。
そうだよね、そうだね、今思えばその無意識の力働いてるのも、
ね、
その時純粋にこれはもう神のみぞ知るみたいな気持ちでやってたけど、絶対あのダウジングとかあります、あれと一緒で多分なんかパーンってこうちょっと力入れたかもしれない、イエスの方にパーンってそう、そういうのやった気がする。
へー、面白い、
う
ん、
そういう私覚悟決めるときは大体運任せだな。
あ、運任せ、
うんうんうんうん、
でも結局その運もその傘じゃないですけど結局自分でやってるんですよ
そう、待って、運私 100% やってるで決めないで無邪気にやってた、無邪気に、
そうそう、無邪気にやってた
そうそう、なんかそういうのやっちゃうね。まあでも結局そうなんだよね、背中押してもらいたいだけなんだよね。
そう、でも結局も自分で決めてるから、ねう
ん、
実は
そうなんだね、うん、だから結局友達も一緒に東京の大学進学してくれて、
わーすごい、
よかったですよ。今は私が紹介した芸人さんと結婚して田舎に戻りました。
まあなんか素敵なお話。
そう、そうずっと親友で、
いや
そうなんですよ、そういうのもありました、
うん、
はい、まだまだありますよ。リスナー研究員のマロさん、私が覚悟を決めた時それは婚活です。あ、これ婚活メール多かったみたいですね。北海道の地方出身の私は大学は札幌、就職も札幌でした。25を超えたあたりから合コンやマッチングアプリ、相席屋などなどいろいろなことをしましたが、全然いい人に巡り会えませんでした。ちなみに札幌や福岡は地元に残りたい女子がたくさんいるため、年頃の女子の割合が多く婚活に不向きな土地柄なのだそうです。というわけで札幌では私は旦那様は見つけられないと思い、27歳で転職活動し東京へ。無事に28歳で素敵な人と巡り合い1年で結婚しました。結果的に北海道の出身の人と出会い結婚してしまい、北海道に戻って結婚生活を送っていますが
みんな戻ってる。
それでも自分があの時行動したことが良かったなと思ってます。
すごいかっこいい、
すごい決意だね。これはなかなか婚活がちょっと足踏み状態だから上京しようってなんだよね。
すごいですね。
しかも同郷と巡り会えたなんて最高じゃないですか、うん、
素敵、
確かに。でもなんか札幌福岡が激戦区みたいなのはちょっとわかる気がする。
なんでですか？
私の勝手なイメージだと、はい、福岡の女子のテレンテクだっていうのかななんていうの、テクニックテクニックってすごいんですよ、私の勝手なイメージよ。だから有能な人はもう本当にあのどんどんどんどん結婚していっちゃって、 札幌も札幌でとてもなんかこう可愛らしい人すごい多いんですよ。
そうなんですか、
うん、ちょっとね激戦区なんじゃないかなって思ってます。うん、
でもこのまずもう土俵を変えようっていうので東京にね、
すごいよね、
すごい。
東京で同郷と出会うって、うん、いや運命感じちゃうよね。
いや運命感じます。
え、なんか地元の人って感じたら、あの知ったらすぐ仲良くなるタイプ？
いや私の場合、うん、本当ごめんなさい、私は大阪出身で、うん、私大阪の男の人嫌やって思っちゃうんですよ。そう、あの偉そうやなって思っちゃうんですね。本当これはあれですよ、あの誰とかじゃなくて私、うんうんうん、まあ、言っても大阪に18までしかいなかったから、もう学校の男子とかがそうなんですけど、ウェイみたいな感じなんですよ、私のイメージでは。だからあの私は本当に地方の人にめっちゃ惹かれます。
うん、
逆にそれこそもリュウチェルも沖縄だったけど、
すごい、そうだね、離れてるね。
そうなんですよ、だから本当私地方が好きですね。地方の方が惹かれます。う
ん、あの沖縄とかあの北海道とかってゆったりしてる人多いじゃない？
うん、多いです。
そこはなんかイライラしないの？
めちゃくちゃします。そんなのも もうどれだけしたかってぐらいです。どれだけもう遅いとか、あのせっかちで喧嘩したか分からないぐらい、
だいぶ速度違うよね。
全然違います。全然違うし、なんか私は例えば本当リューチェルでよかったのが、もう時間ないでって、もう家出る時間やでって時に、私はもうもし靴下まだ履けてなかったら、私は靴下を手に持って裸足で履いて、もう車の中で履きたいんですよ。
あ、効率重視。
そう、効率重視。でもリューチェルは床に座って靴下履くんですよ。せめて立てよみたいな、せめて立って履けてぐらいの。
座ってゆっくり行かないとダメなの？
ダメダメ、ね、そんなもう10秒ロスですよ。
あ、10秒
ロス、
いいじゃん10秒。
ダメダメ、そうだから、もうそういうのでめちゃくちゃ。
そうなんだ。
それこそ息子もう見事にリューチェルのその血を引いてて、とんでもないのんびり屋さんなので、もう毎朝もうそれですね、ボタン止めながら歩けみたいな。今のうちにボタン外しとけとか、もう全て同時進行しないと気が済まない。
いや、だからみんな頭の回転早いのかな。同時進行しまくってるからなのかな。なんか大阪の人、ね、
同時進行でも効率ばっかり考えてます、
ね、そうなんだ、うん、私も本当にその効率重視の大阪の人すごい大好きで、
うん、
私はのんびりしてんだけど効率重視も好きなの、は
い、あ、いいですね。
だからすごい憧れなんだけど、
いい、うん、
大阪ってね、あのコロナの時以降、はい、エレベーターに人が入ったら、はい、ちゃんと四隅にみんな並ぶの。だからその人との距離感とか空間把握能力と客観視がすごくすごい上手だなって思って、しかもそこに四隅埋まったら、はい、今度ちゃんとセンターにちゃんと等間隔で並ぶのね、
はいはいはい
はい、あ、こういうなんか規則正しい効率重視なところがとても素晴らしいなって思うのと、
うん、
蛇口の水のパワーが全然違う大阪。
本当ですか？
東京ってさ、居酒屋とかで、はい、こんなんじゃ泡立ったの、うん、落ちないよっていう、うんうん、あるじゃん水の量。
あります、あります。
大阪はどっこも水圧が強くて逆に周りびっちゃびちゃになるぐらい。これ本当に東京だったら30秒かかるところ、こっちだと5秒で終わるみたいな。
すごい、
すっごいブシャーって出るから気持ちいいくて、いつも
でももうイライラするから、もう全部水圧あれしてるんですかね、
マックスに行ってんじゃないのかな。で、私はずっと思ってんだけど全然共感してもらえそう、ずっと思ってました。そういうところもっとね見習った方がいいと思うって私はずっと思ってます。
もうね、そのんびりもいいけど、
う
ん、
そうね、そう、
効率よくすれば後でのんびりできるからって
あ、なるほど、
思います。私はそのためにせっかちなんですよ。
のんびりの時間の時は何かをするの？
もうなんだろう、ぼーっとしたいし、後で急ぎたくないから今急ぐみたいな。
あ、なるほど、
そう、
貯金なんだ。
そう、貯金です。そう、時間の貯金。
そうなんだ。それはあ、ちょっと心がけますそれ考えられたら私も一枚一枚脱いだ方が時間の貯金になるかもしれない、
うん、
後ほど後ほど夫がこう、
そうですね、
手間がない、
うん、確かに夫婦としての時間の貯金は確かに。
なるほど、ありがとうございます
あった
ー。毎週火曜日夜10時に Amazon ミュージックだけで独占配信しているバービーとはみ出しお心理研究所、皆さん聞いてくれてますか？ポッドキャストだけのトーク、 リスナーはどんなところを楽しんでくれているのか、番組インスタグラムでたくさんコメントいただいてます。マンスリーパートナー選抜センス抜群、
わ
ーおあーすごい、なんかリリックになりそうな感じ選抜センス抜群っていう感じですごいいいリズムでコメントしてくださってる方がいます。ね、あとはゲストが赤裸々に話してくれること、バービーさんとだんだん仲良くなってるのが分かって楽しい
にゃん
とか、本当に思ってることを言ってくれてる感じで面白いです、
うん、
ああ嬉しい、赤裸々感っていうのが共通してるかもしれないですね
確かにでも本当に私もなんかここのこの心理研究所でバービーさんと話させてもらったら、うん、なんか言うつもりじゃなかったことまで言っちゃうすごい心のドアをどんどん開けてもらっちゃいます、
うん、あ、 ありがとうございます、すごく綺麗な言い方してもらっちゃってなんか何でも引き出す人みたいな感じになってないか心配だったんだけど、
ゾウつけて、
ゾウつけて、
金のゾウつけて、
やっぱ怪しいよね
怪しい
引き出すよみたいな、そんなことないです、はい、楽しくやってますはい、Amazon ミュージックでお心理研究所と検索するとラジオ放送版だけでなく Amazon 独占配信はみ出しお心理研究所がすべてアーカイブされています。ぜひ聞いてみてね。バービーとお心理研究所、あっという間にエンディングでございます。
早い、
大丈夫ですか、言いたくなかったこと言っちゃってませんか
大丈夫です
ちょっと何かあるようでしたらもうこの象のネックレスを封印します
象になんか魔法かけられて
るかもしれないからちょっとねこんな感じで来週もまだまだお願いします。
はい、
お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージ大募集中です。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録お願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中、アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp、 お心理の綴りは oshinri です。
はい、採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント、皆さんからのメッセージお待ちしています。
そして Amazon ミュージックでは放送では話しきれなかった私たちのディープな体験談や今シェアしたい意見や思いを盛り込んだ Amazon 独占バービーとはみ出しお心理研究所も同時に配信中です。そんなバービーとはみ出しお心理研究所ですが4月からリニューアルいたします。あ、どんな感じになるんでしょうか、
はい、
リニューアルどんな感じかというと、4月からはスピンオフ新番組バービーと秘密の人生相談所としてオーディブルで配信がスタート。リスナーの皆さんの尽きない悩みを秘密の人生相談所でシェアしていきます。リスナーの皆さんとはこれまで以上にもっとディープにつながってまいりますので、これからもよろしくね。こちらはオーディブル限定配信になります。会員でない方はぜひこの機会にお試しください。4月以降は水曜日の朝8時に更新です。
わお、朝から、
朝から聞いて爽やかになるような内容にしたいと思っております最後にペコちゃんから何かお知らせありますか？
はい、私がプロデュースしているトスタルジッククロージングというブランドの、あのスプリングコレクションが発売中ですので、ぜひあのチェックしてみてください。
年にだよ年にだね
年に、あ、そうです、今あ、でも、うん、でもなんか今年はもしかしたら年4とかになるかもしれない。
ヒューヒューだねすごい
今日も今実はこのラジオの前に、うん、あの行ってきたんです、ミーティングに。
あら、
そう、
ウキウキですね。
ウキウキです。
あ、なんかいいものができてる感じの雰囲気が漂っております
あ、本当ですか、はい、よかったです。
じゃあ皆さんもちょっと楽しみに待っててくださいね、はい、って感じですね。
ありがとうございます。はい、
はい、というわけでバービーとお心理研究所、今夜はここまで。お相手はバービーと
ペコでした。
はみ出しポッドキャストも聞いてね。